雪入ってきた。雪入ってくる。寒い。いや、雪が入ってきちゃいますかね。オリンピックが始まりましてね、皆さんも見ておられると思いますけど、ジャンプ競技ってありますよね。今日週報にもイラストが載ってますけど、僕は高いとこが苦手なんですよ。高所恐怖症というやつで、まだこれぐらいギリギリですけどね、これより高いとちょっと怖いですけどね。よくあんな高いところからブレーキかからないですから、一回降り始めたらブレーキかからずにさらにあっから飛ぶというですね、もうほぼ、自殺に近いようなね、あんなことをなんで人間がやるんかと。で、最近は女子もね、前は男子だけの競技だったんですけどね、昨日女性のジャンプやってましたけどね、別にその女性を差別するわけじゃありませんけども、すごいですね本当に。ホッケーもね、アイスホッケーも女性がやってましたけどね。見ると冬の競技はとにかくハラハラしちゃうんですよね。安心して見てあるな、こけたらどうしようかとか、高いとこ飛んでくるくる回って落ちるとかですね、危ないのが多いですね、スケートにしてもね。保険とか入れるんかなとか思って見てますけどね。怪我のないように終わってほしいなと思ってますけど、はい、じゃあ締めてください。ありがとうございます。ではですね、今日も旧約聖書ですね、預言者の声というテーマでお話をしておりますけれども、今日もサムエルというね、預言者のお話ではあるんですけれども、サウル王の失敗というテーマでお話をしたいと思いますが、先週のおさらいをやっておきたいと思いますが、主要部の皆さんはね、先週私の説教聞いてないので、このおさらいクイズはちょっとスキップしていただいて、先週のお話ですけれども、イスラエルの民が仕えていた異教の神の代表は何と何だったでしょう、はい、バールとアシュトレトというですね、はい、バールとアシュトレト、ペリシテ人が攻め込んできた時、主はどのようにしてペリシテ人を混乱させましたか。雷ですね、雷鳴を轟かせた。これはもともとバールの得意技だったやつですね、はい、その日の記念にサムエルが建てた石の名前は何でしょう。はい、素晴らしい、エベンエゼルですね、助けの石というヘブライ語ですけれども、エベンエゼルというですね、石を建てました。最後、サムエルの晩年にイスラエルの民が犯したもう一つの罪とは何だったでしょう。そうですね、王を求めるというね、もともとイスラエルには王様はおりませんでした。神がモーセを通して律法を与えられた時にですね、王を立てろというような決まりはなかったんですね。なぜかというと、主なる神ご自身が王であるから、人間の王をそこに立てるということはきっとそこで何か間違いが起こってしまうということもあってか、王を立てるということはなかったんですけれども、イスラエルの民は周りの国々がみんな王様がいてですね、でみんな王様のもとに戦いを挑んでくるから、自分たちも王様がいたらいいんじゃないかというようなことで、サムエルに王様立ててくださいと言って、頼むわけですね、はい。王様を求めるという罪を犯してしまいました。その最初の王様の話ですね、今日は。イスラエルの民が求めた最初の王様のお話でありますけれども、イスラエルの最初の王ですねは神様が選ばれました。で、その王様はイスラエルの12の部族の中で最も小さいベニヤ民族というですね、ヤコブの12人の子供の中の一番末っ子であったこのベニヤミンの末裔たち、ベニヤ民族の中から選ばれた。これは多分ですね、意図があったと思います。その立派な部族からではなくて、一番小さな弱い部族からあえて選ばれたんじゃないかと思いますけれども、その人こそがサウルなわけですね。イスラエルの最初の王様ですけれども、このサウルという人は、 まあ、神様が選ばれたんですけれども、それをこう、まあ、演出するというような意味でこうくじ引きがなされたんですね。イスラエルの民が集まってそこでくじ引きをするわけですけれども、でくじ引きの結果、このキシュの息子サウルがくじで選び出されるわけですね。こう12部族の中でどの部族かってベニヤミンが選ばれて、ベニヤミンの中のどのグループかというとこのキシュのグループが選ばれて、その中でまあベニヤミンがサウルが選ばれるんですけども、実はこのサウルが選ばれるということはもうあらかじめ分かってたんです。サムエルはもともとサウルに油注ぎをしておりまして、一応サウルにはまあ内諾というか内示というかそういうものが常にあったんですね。だからサウルはこのくじみんなどんどん引いてって最後俺に来るぞということは分かってたはずなんです。でサウルが王様だって言った時に見つからなかったんです。隠れてたんです。この男、自分が選ばれるのが分かっていたのに、隠れていたんですね。それでサウルはどこ行ったんや、どこにおるぞって言ってサウルが立ち上がると、民の誰よりも肩から上の分だけ背が高かったんです。で大男だったんです、ね、誰よりも肩から上高いわけですから、まあね、2メーターに近いような大男だったと思うんですね。まあ後にこのサウルの甲冑をダビデが着ようとしてブカブカになったって話がありますよね。これは結局サウルが大男だったからそうなったんですね。で結局このサウルという人は、まあ、体は大きいんだけど気は小さい人だったんです、ね、実はこれがこの後の話の伏線になっていくんですね。で非常にこう容姿端麗でね、立派な姿をした人であったようですけれども、のみの心臓というかね、気の小さい人であったようであります。でもサムエルはですね、このサウルを選び出した後民全体に言いました。見るがいい、主が選ばれたこの人を民のうちで彼に及ぶ者はいないって言ってですね、まあ、宣言するわけです。この人こそ王様だぞと、ね、立派じゃないかって言ってね、で民は全員喜び叫んでいった。王様万歳、やった、俺たちの国にも王様が生まれたというか王様が立ったぞということで、まあ、大喜びをしたわけですね。さて、サウル王の初戦であります。今日はなんとなく大河ドラマっぽい感じですね。まあ、聖書の中のお話、今からだからもう3000年ぐらい前の話ですけども、本当にあの旧約聖書のこの歴史の話ってこう日本 の戦国時代とかですね、あの辺りとかよく似てるなと思うことはいろいろあるわけですけれども、サウル王の最初の戦いはですね、アンモン人というイスラエルの東側の方の国ですけれども、そこの人連中がですね攻めてまいりました。ギレアデというところに攻めてきて、でギレアドの人たちは和平を望んだんですけれども、アンモン人はいや、ギレアド人全員の右目を出せと要求したんですね。恐ろしいですね。そしたら許してやるとか言ってね、まあ、これは見せしめというか恥ずかしめのためのことであったようですけれども、それで、ギレアドの人たちはサウルにね助けを求めたんです。王様になりたてのサウルに、使者はサウルにのいるギブアに来て事の次第を民に報告した。民の誰もが声を上げて泣いたと。うわーってね、大変なことが起こったぞと、でサウルはですね、まあ、この後ちょっといろいろあって、イスラエルの全員にこの声をかけて召集するんですね。そうするとみんな集まってまいりまして、サウルの指揮のもと一丸となって戦いました。初めての王様のもとでの戦いですね。民は主への恐れに駆られ一丸となって出陣した。翌日サウルは民を3つの組に分け、朝の見張りの時刻にアンモン人の陣営に突入し、いざかりの頃まで彼らを撃った。3つの部隊に分けてね、こう朝一で早朝戦いを仕掛けて、まあ、勝利したですね、やったということですね。1回目の戦いはうまいこといきました。で、今日の話はこの後の話でありますが、聖書の本文を読んでいきたいと思います。サムエル記上13章の5節から15節というところですね。 ペリシテ軍はイスラエルと戦うために集結した。今度はペリシテというところが攻めてまいりました。その戦車は3万、騎兵は6000、兵士は海辺の砂のように多かった。彼らは登ってきてベトアベンの東ミクマスに陣を敷いた。イスラエルの人々は自分たちが苦境に陥り、一人一人に危険が迫っているのを見て、洞窟、岩の裂け目、岩陰、穴蔵、井戸などに身を隠した。ヨルダン川を渡り、ガドやギレアドの地に逃げ延びたヘブライ人もあった。しかしサウルはギルガルに踏みとどまり、従う兵は皆サウルの後ろでおののいていた。サウルはサムエルが命じたように7日間待った。だがサムエルはギルガルに来なかった。兵はサウルのもとから散り始めた。サウルは焼き尽くす捧げ物と和解の捧げ物を持ってきなさいと命じて、焼き尽くす捧げ物を捧げた。焼き尽くす捧げ物を捧げ終えた時、サムエルが到着した。サウルは彼に挨拶しようと迎えに出た。サムエルは言った。あなたは何をしたのか。サウルは答えた。兵士が私から離れて散っていくのが見えているのに、あなたは約束の日に来てくださらない。しかもペリシテ軍がミクマスに集結しているのです。ペリシテ軍がギルガルの私に向かって攻め下ろうとしている。それなのに私はまだ主に嘆願していないと思ったので、私はあえて焼き尽くす捧げ物を捧げました。サムエルはサウルに言った。あなたは愚かなことをした。あなたの神主がお与えになった戒めを守っていれば、主はあなたの王権をイスラエルの上にいつまでも確かなものとしてくださっただろうに。しかし今となってはあなたの王権は続かない。主は御心にかなう人を求めて、その人をご自分の民の指導者として立てられる。主がお命じになったことをあなたが守らなかったからだ。これが2回目の戦いで、サウルの最初の失敗となった話ですね。でちょっと今土地の名前がいろいろ出てきたんで、簡単にこの地理的なことを説明したいと思いますけれども、最初の戦いはこのアンモンというのが攻めてきたんですね。こっちへこう、東側から攻めてきて、で今の話はこのペリシテというですね、東側からこう攻めてくるんです。であと出てくるのはアマレクってこう南から攻めてくる。イスラエルっていうのは小さい国です。四国ぐらいしかない。で周囲を敵にぐるっと囲まれてましてですね、いろんなとこからこうやってくるんですね。なんで神様はわざわざこんなところにイスラエル人を置かれたんでしょうかということですけれども、結局これは周囲の国々によってイスラエルを試しているわけですね。その戦いを通して主なる神に従うかどうかということを試しておられるわけですけれども、今の話はこのペリシテがやってきました。でペリシテっていうのはですね、古い民族でこう地中海に面したところに住んでおりまして、非常に高い文化を持っておりました。早くから鉄器をね、鉄を使って、いる、鉄を使うことのできる民族で、イスラエルはまだその頃鉄を作れなかったんです。でペリシテが鉄を扱うことができたので、戦う時にわざわざペリシテに行って、スキやら釜を剣に打ち直してもらったって書いてあるんです。敵のところに行って、刀作ってもらってそれで戦ったって書いてあるんですね。だから今回も戦車3万ですか、騎兵6000、海辺は兵士は海辺の砂のように多かったという大軍で攻めてきたんですね。で、このペリシテ軍の総攻撃ですね、大変な数でありますけれども、で、恐れてですね、兵士はみんな逃げちゃう、ね、この話はなかなか面白いですね。洞窟、岩の裂け目、岩陰、穴蔵、井戸、いちいちこんなに細かく説明する必要ないと思いますけれども、非常にこうリアルな感じですが、とにかく身をもう隠れられるところを探して隠れたということですね。さらにはヨルダン川を渡って要するに東側の地に逃げた者もいたと。それぐらいもうみんな恐れちゃったんですね。最初の戦いは先ほどのね、アンモンとの戦いは勝利したんですけれども、ペリシテも相手が違う、もう強力で人数も多いし、それがガッと攻めてきたものですから、 民はすぐにもうみんな逃げちゃってですね、まあ、急増の軍隊ですからね、そういうことはあったと思いますけれども、ところがね、サウル王はね、やっぱさすがに王様ですから踏みとどまってました。彼は逃げなかったんですね。ギルガルというところにとどまって、まあ、そこに立ってたんですけども、兵士はみんなサウルの後ろでおののいてたと、まあ、サウルの親衛隊みたいなのがいたんだと思いますけども、でももう彼らはサウルの後ろでガタガタ震えていたと。で、サムエルですね、そのサウルを王様に任命した、まあ、預言者ですけれども、サムエルが、サウルのところに行くからと約束してたんだと思うんですよ。私が行って、ね、神様にお祈りしてあげるからということを約束してたんですけれども、7日間待ったけど来なかったんですね。でも民はどんどんみんな逃げちゃうし、みんなガタガタ震えてるしですね。それで、サウルはですね、このなんとかこの、まあ、現状を打開するために捧げ物を捧げるんですね。で、この捧げ物というのは、まあ、皆さんご存知のように旧約聖書の律法の中に定められております、まあ、神様を礼拝するための手段ですけれども、イスラエルにおいては神、主なる神を礼拝するときには、まあ、動物を殺して、まあ、生贄を捧げるということをしていたんですけど、これは祭司にしか許されてない、ね、普通の人は絶対やっちゃいけない、誰でも彼でもやっちゃいけないことです。それは仮に王であってもダメだけども、サウルは祭司以外が行うことが許されていない捧げ物を捧げるということをやってしまうんですね。これは大変大きな罪であります。でも最初にもちょっと紹介しましたけども、彼は柄は大きいですけども気は小さい。しかも、民はどんどん逃げてしまう、目の前には大軍が迫ってくるということで、もういても立ってもたまらず、やってはいけないことに手を染めて、捧げ物を捧げてしまう。でも捧げ終わったところでちょうどサムエルが到着するわけですね。なんかよくある感じの話ですけれども、でサムエルがやってきた時にサムエルは怒るわけですよね。お前何やってるんだと、ね、たとえ王様だってそんなこと言っちゃいけない分かってるだろうと言うんですけども、サウルはそこで言い訳をするわけです。いやいや、でもサムエル、あなた来てくれなかったじゃないですか、7日間待ったんですよ、1週間も待ってあなたが来てくれなかったからやったんですよ。しかも見てください、みんなどんどんいなくなっていくし、私の後ろでガタガタ震えてるし、さらには目の前に大軍がずらっと並んでですね、もう今こそ攻め込んでくるかという勢いで上から睨んでますと、だからしょうがなかったじゃないですかと言ってサウルは言い訳をするわけですね。それに対してサムエルは、いや、これはね、たとえ王であってもやっちゃいけないことじゃないかと、でこの神様から与えられたこの掟を守らなかったことによってあなたの王権は剥奪されますよと。このイスラエルっていう国の特徴っていうのはですね、王様であろうが何様であろうが神の掟のもとには平等なんですね。この辺がその日本の戦国時代とか江戸時代と違うところですね、まあ、日本ではその大名とか殿様と言われる人たちは、まあ、言ってみれば違い封建でね、まあ、やりたい放題、やってたんです、ね、まあ、そうでない人もいたと思いますけれども、まあ、でもそれがまあ彼らの特権だった。でもイスラエルにおいてはたとえ王であっても律法の前には平等だと、神がお決めになったことは1ミリもそれてはならない、だから王であってもダメな、いやむしろ王だからこそこれは守らなきゃいけないよというふうに、サウルに対して宣告するわけですね。これが1回目の失敗です。もう1回やりました、はい、今度は15章のですね、7節から27節ですけれども、サウルはハビラからエジプトの国境のシュルに至る地域でアマレク人を撃った。今度は南の方ですけれども、まあ、これちょっと前段階読んでないのであれですけれども、アマレクに攻めていきなさいって神様がおっしゃったのでアマレクに攻めていったんですね。 でこれは戦いに勝ったんです。でアマレク人の王アガグを生け捕りにし、その民をことごとく剣にかけて滅ぼした。しかしサウルと兵士はアガグおよび羊と牛の最上のもの、ウイゴではない肥えた動物、子羊、その他何でも上等なものは惜しんで滅ぼし尽くさず、つまらない値打ちのないものだけを滅ぼし尽くした。主の言葉がサムエルに臨んだ。私はサウルを王に立てたことを悔やむ。彼は私に背を向け、私の命令を果たさなかった。サムエルは深く心を痛め、夜通し主に向かって叫んだ。朝早くサムエルが起きてサウルに会おうとすると、サウルはカルメルに行って自分のために戦勝碑を建て、そこからギルガルに向かって下ったとの知らせが届いた。サムエルがサウルのもとに行くと、サウルは彼に言った。主の御祝福があなたにありますように、私は主のご命令を果たしました。サムエルは言った。あなたは自分自身の目には取り、あなたは自分自身の目には取るに足らぬものと映っているかもしれない。しかしあなたはイスラエルの諸部族の頭ではないか。主は油を注いであなたをイスラエルの上に王とされたのだ。主はあなたに出陣を命じ、行って罪を犯したアマレクを滅ぼし尽くせ、彼らを皆殺しにするまで戦い抜けと言われた。なぜあなたは主の御声に聞き従わず、戦利品を得ようと飛びかかり、主の目に愚かと悪とされることを行ったのか。サウルはサムエルに答えた。私は主の御声に聞き従いました。主のご命令通りに出陣してアマレクの王アガグを引いてきましたし、アマレクも滅ぼし尽くしました。兵士がギルガルであなたの神主への供え物にしようと滅ぼし尽くすべきもののうち、最上の羊と牛を戦利品の中から取り分けたのです。サムエルは言った。主が喜ばれるのは焼き尽くす捧げ物や生贄であろうか、むしろ主の御声に聞き従うことではないか。身を聞き従うことは生贄に勝り、耳を傾けることはお羊の死亡に勝る。反逆は占いの罪に、高慢は偶像礼拝に等しい。主の御言葉を退けたあなたは王位から退けられる。これがサウル2度目の失敗でありますね。アマレクにね、出兵して大勝利を得ました。ペリシテには負けたんですけども、今度アマレクに行ってアマレクに勝利したんですね。でもその時にですね、神様はアマレクを滅ぼし尽くしなさいと、何一つ残しちゃいけない、命のあるものは全て抹殺しなさいと。まあそのことだけ聞くとね、すごいなんか残酷な話だなと思うかもしれませんが、まあこれはその神様からの、まあ、サウルに対する、まあ、一種の、まあ、テストだったと思いますね、うん、アマレクを討ち、アマレクに属する者は一切滅ぼし尽くせと言われた。しかしサウルは値打ちのあるものは残したんですね。上等なものは惜しんで滅ぼし尽くさず、つまらない値打ちのないものだけを滅ぼし尽くした。大勝利に浮かれたんでしょうかね。でまあ、目の前に立派な牛やら羊やらね、あるから、いるから、これは殺すのはもったいないなと、まあ、帰ってうまいもんで食おうかなみたいなことでしょうか。滅ぼし尽くさなかったんですね。そこへ、サムエルがやってまいりまして、お前のやったことは何だと、お前は一般人じゃないんだよと、人々の模範となるべき王じゃないか。まあ、仮に兵士が王様残しましょうよと言っても、いやいやこれは主のご命令だから従わなきゃいけないと言わなければならないのに、あなたは目に映るこの素敵なものを残してしまった。でもそこでまたサウルは言い訳するんですよ。この男の良くないところはここにあるんですね。いやいやいや、言いつけ通り出陣してアマレク撃ちましたよと。でしかも彼は 戦勝期、戦勝なんだっけ、その自分の日まで立ててるんですよ、戦勝日まで、やったということでね、そのこの戦いに勝利したと言って、まあ、まるでこの自分の勝利を、誇示するかのごとくですね、戦勝日まで立てて、勝ったんだからいいじゃないですかと。でさらに自分がやったとは言わないです、兵士がやったんです。兵士がギルガルであなたの神主への供え物にしようと滅ぼし尽くすべきもののうち最上の羊と牛を戦利品の中から取り分けたんです。兵士が、しかもこれは神様の供え物にするためだったと。絶対嘘ですよこれ、絶対嘘ですよ。まあ兵士が言ったかもしれんけれども、サウルもそれを領としてそれを認めたわけですから。で主への供え物にするためだったと言ってますけども、それも全くの嘘ですよね。まあせっかく戦利品が手に入ったから、まあ、それぞれ分けて持って帰るよということになったと思います。でこれもまあ一般的にね、その戦いというものは、もちろん戦いは あってはいけんことですけれども、まあ、戦ったらそれは勝った方がね、好きなことをやって好きなだけのことをやって持って帰るというのは普通のことだったわけですが、でもイスラエルのこの戦いというのは、まあ、神様の、命令を守るかどうかということの、まあ、一種のテストとして行われているわけですね。だから一切取るなと言われれば取っちゃいけないんですよ。でもサウルはそうやって言い訳をいたしました。そしてサムエルはこう宣言いたしました。主が喜ばれるのは焼き尽くす捧げ物や生贄であろうか。あなたはその最良のものを取って主の捧げ物にすると言ったけども、神様はそんなことを求めてない。別にそんな牛やら羊や燃やして捧げてほしいと思ってるわけじゃない。そうじゃなくて求めているのは主の御声に聞き従うことだと。神がお決めになったこと、神の命令に従うということ以上に大切なことはないんだと。それこそが守るべきこと、それこそが大切なことなんだと言いました。そしてさらにですね、反逆は占いの罪に、高慢は偶像礼拝に等しい、まあ、これ反逆だと。さらに高慢だって言ったんですね。サウルはアマレクに勝ったことで戦勝碑を建てる、そうやって自分の王としての功績を鼻にかけて高ぶってしまった。だからサムエルがやってきた時にも、いいじゃないかと、俺は王様で俺は勝ったんだから好きなことやっていいじゃないかというような、多分そういう雰囲気だったんでしょうね。で、あなたは主の御言葉を退けたんだと。神がお決めになったこと、神の命令を退けたから、あなたも退けられる、あなたも王位から退けられる、それほどまでに大切なことなんだ。この神が命じられたことを、神の掟を守るということですね。これがやっぱりイスラエルという国の特別なルールですね。で、これがスタンダードだと。だからこれを守れなかったお前は王様にふさわしくないと言って、まあ、サウル王はこの後ですね、どんどん凋落していくんですね。はい、ということで今日はサウル王の、ね、失敗の話をいたしました。2回失敗しちゃったんですか、あれはね。で、最初の失敗は、ペリシテとの戦いでありましたけれども、まあ、目の前のに大軍が迫ってきて、兵士が逃げていってですね、そして、来るべきサムエルが来なかったというね、遅れる助け、そのことによって彼は捧げてはならない捧げ物を捧げてしまったんですけれども、結局なぜ彼が失敗してしまったかというとですね、まあ分かりやすく言えば不安なんですよね。不安なんです。大軍が迫ってくる、兵士は逃げていくね、助けは来ない。それはまあ大きな不安ですよね。そしてまあ一種のパニックに陥ってしまったというか、それでやってはいけないことに手を染めてしまったんですね。失敗することの原因の大きな一つの要因、それは不安なんですね。やっぱり人間にとってこの不安ほど 人間の行動を支配するものはないと言われています。まあ、ちょっと変な話ですけども、物を売りたければですね、不安を煽ればいいと言われてるんですね。テレビのコマーシャル見てください。みんな不安を煽ってるんです。死んだらどうしますか、病気になったらどうしますか、物はなくなったらどうしますか。不安を煽られると人間は思わず電話しちゃうんですね。あ、これ電話せんといかん、これ保険に入らんといけん、これ買わんといかん。不安は人間を支配するんですね。まさにサウルの、まあ、一番そもそもね、彼は気の小さい人でしたから、体大きいから、そのことで失敗をしてしまいました。2回目の失敗は何だかというとですね、今度は大勝利です。逆にアマレクを打ちました、戦勝碑を立てて、俺もいよいよ一発の王様になったぞという感じで、ね、で目の前に高価な戦利品があった。いや、これを捨てるのはもったいないなということで、それを取っておいてしまったんですね。この2度目の失敗の原因は何でしょうか。成功と欲です。成功してしまったんです。人間が失敗するそのもう一つの大きな原因は成功なんですね。この後の王様になるダビデね、まあ、皆さんもすでにご存知だと思いますけれども、ダビデが大きな失敗をしますけれども、それは彼の成功の後に起こったんですね。うまくいくと人間は浮き足立っちゃって、正常な判断力を失ってしまう。さらに目の前に、欲しいものがある、立派なものがある、美味しそうなものがある、高価なものがあるということになれば、その欲求に負けてしまう。まあ、これはいずれお話しいたしますけれども、このまさに現代はですね、この欲望の時代、まあ、ずっと人類は欲望を生きてきたんですけども、本当にこの欲望が支配する時代ですね。欲望によって人間は、まあ、欲望のもとにひれ伏してると言ってもいいかもしれませんけれども、サウル王も一度だけの、まあ、小さな成功と、そして目の前の素敵なものに惑わされて失敗をしてしまった。でもこれらの失敗にさらにですね、共通することがある。それは何かというと、これは神の掟に従わなかったということです。生贄を捧げることも、戦利品を取っておいたことも、ね、まあ普通に考えれば、一般的な社会においてはね、王様だったらやってもいいことなんですよ。だけども繰り返すようですけども、イスラエルにおいては神の命令に背くことは誰一人許されない。王であってもダメ。絶対的な基準があるんですね。それが今聖書として私たちの手元にあるわけですけれども、これがイスラエルの掟であり、またこのキリスト教の掟なんですね。この前にはみんな平等だと、そういうものがなかったらこの世界の倫理も道徳も秩序も壊れてしまう。だから聖書の教えっていうのは、昔々の王様のお話やら、なんかね、遠い外国のお話じゃないんですね。これは今を生きる私たちにとってもまさにバイブルなんです。どうすべきかを教えている。で、神の命令に従わないということは、それは王様であっても許されないよということを伝えている。そしてもう一つサウルがやってしまった大きな失敗は何かというと、言い訳。サムエル来てくれなかったじゃないですか、目の前に大軍迫ってるじゃないですか、これはいや兵士がやったんです、でこれは神様に捧げるためですって言ってですね、言い訳をして、さらには他人のせいにして、サムエルのせいにし、兵士のせいにして、実はこれね、どっかで見た話なんですよね。これね、エデンの園で起こったことと一緒なんですよ。エヴァがね、神様が食べてはいけないという木の実を取って食べてしまう、ね、そしてそれをアダムに渡してアダムも食べる。で、神様はアダムを責められましたけれども、アダムはその時に何と言ったかというと、あなたが私のところに置いてくれたエバが、妻が食べろと言ったか食べたんですよって言うんですね。 でエヴァはいやいや蛇がいって言って言い訳をする。人類の歴史は、ね、変わってないんですね。結局は神様は私たちに何を願っていらっしゃるかというと、神が思っておられること、神の御心、神の思いを私たちが最優先するかどうか、そしてまあもしそれを破ったとしてもね、言い訳せずそれを自らの罪と認めて悔い改めなさいと命じておられるわけですけれども、なかなか人間はそういうわけにはいかないんですね。サウル王は隠して王の座を追われることになったわけですけれども、サウルがね最後にこう言ってますね。主が喜ばれるのは焼き尽くす捧げ物や生贄であろうか、むしろ主の御声に聞き従うことではないか。身を聞き従うことは生贄に勝り、耳を傾けることはお羊の死亡に勝る。神様は別に捧げ物や生贄を求めてるわけじゃない、そんなことは微塵も思ってない。神が願ってらっしゃることを人間がやること、それに聞き従うことが重要だと。まあこのこう神観というのは、日本人には非常に分かりにくいですよね。日本人は神様にいろいろあげて、お賽銭あげたりいろいろあげて、言うこと聞いてくれよってこうやるわけですけども、聖書の神様は神様の方からこうしなさいと命じられる。そしてそれに従いなさい。それに従うことが私たちの幸せにつながってくる、安寧につながってくる、平安につながってくるから、それを守りなさいと命じられているんですね。まあ、このサウル王の失敗は、私たちにとっても貴重なね、失敗談としなければならないということです。不安は人間を動かしてしまう、ね、私たち不安に陥った時に、この話を思い出さなきゃいけない。パニックに陥らないように、また私たちが成功した時に、うまくいった時にも気をつけなきゃいけない。さらに私たちが欲に動かされるそうになった時にも気をつけなければなりません。さまざまな形で、この世界は私たちを神の思いから引き剥がそうとしているんですね。共にこの教えをですね、この学びを自分のこととして受け取りたいと思います。お祈りをいたします。天のお父様、尊い皆を心から賛美いたします。今日はイスラエル王国最初の王であったサウル王のお話をいたしました。せっかく王様に選ばれたにもかかわらず、彼は二度も大きな失敗を犯してしまいました。しかしそれは彼の失敗であると同時に、私たち人間が犯しやすい失敗のパターンを教えてくれていました。私たちも不安に駆られ、また恐れに駆られた時に間違った判断をしてしまうことがあります。また小さな成功が私たちをの目を曇らせてしまうことがあります。あるいは欲に目がくらんで正しい判断を失ってしまうことがある。神様、このストーリーが私たち一人一人にとって大切なお話として心に刻まれ、まずあなたの御心に聞き従うこと、あなたの教えに勝るものはないということをどうぞ心にしっかりと銘じて、どのような状況の中にあっても判断を間違うことがありませんように、イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。どうぞご起立ください。主、御子イエスキリストの苦しき恵み、 父なる神の豊かなる愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰め、一同の上に豊かに限りなくありますように。アメン。では今日の礼拝はこれで終わります。ようこそおいでくださいました。